風水害に備えましょう。問い合わせ防災安全課内線220。台風や豪雨で水害が予想されたら、流れ図があります。問いに答え、はいといいえに分かれて進むと、最後に在宅避難、親戚知人宅へ避難、地区防災センターへ避難のいずれかの避難先が示されます。1問目、ハザードマップで自宅は浸水が想定される、色が塗られている区域ですか？はいの場合。2問目、自宅の中に想定される浸水深、浸水の深さより高いスペースはありますか？いいえの場合、避難に時間がかかる人がいるとき、警戒レベル3、高齢者等避難が出たら避難、避難に時間がかかる人がいないとき、警戒レベル4、避難指示が出たら避難。3問目、安全な場所に住む、身を寄せられる親戚、知人はいますか？はいの場合、親戚、知人宅へ避難、日頃から相談しておきましょう。いいえの場合、地区防災センターへ避難。2問目に戻って、自宅の中に想定される浸水深より高いスペースはありますか？はいの場合、在宅避難。ただし、自宅周辺に低い土地や崖、土砂災害警戒区域などがあるときは、自宅は危険な場合があります。危険な場合は、避難に時間がかかる人がいるとき、警戒レベル3、高齢者等避難が出たら避難。避難に時間がかかる人がいないとき、警戒レベル4、避難指示が出たら避難。3問目、安全な場所に住む、身を寄せられる親戚知人はいますか？はいの場合、親戚知人宅へ避難、日頃から相談しておきましょう。いいえの場合、地区防災センターへ避難。1問目に戻って、ハザードマップで自宅は浸水が想定される、色が塗られている区域ですか？いいえの場合、在宅避難。ただし、自宅周辺に低い土地や崖、土砂災害警戒区域などがあるときは、自宅は危険な場合があります。危険な場合は、避難に時間がかかる人がいるとき、警戒レベル3、高齢者等避難が出たら避難。避難に時間がかかる人がいないとき、警戒レベル4、避難指示が出たら避難。3問目、安全な場所に住む、身を寄せられる親戚、知人はいますか？はいの場合、親戚、知人宅へ避難、日頃から相談しておきましょう。いいえの場合、地区防災センターへ避難。流れ図終わり。ハザードマップ。ハザードマップの表紙の写真があります。左の QR コードからアクセスか、QR コードがあります。市ホームページ、ページ番号検索100-2434からダウンロードか。避難指示で必ず避難。令和3年5月20日から避難勧告は廃止され、避難指示に一本化されました。表です。警戒レベル、新たな避難情報等、取るべき行動の順です。警戒レベル5、緊急安全確保、し、命を守る最善の行動。警戒レベル4、避難指示、し、危険な場所から全員避難。警戒レベル3、高齢者等避難、し、高齢者等は危険な場所から避難。必要があれば他の方も。警戒レベル2、 各種気象注意報、気象庁、避難行動の確認、警戒レベル1、早期注意情報、気象庁、心構えを高める。表終わり。市の避難情報、高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保は区域指定あり。自主避難所の開設。自主避難所とは、台風や大雨による避難指示などを発令した際に開設する避難所とは異なり、市民の皆さんの問い合わせ状況などを考慮した上で、事前の避難を希望する方のために一時的に開設するものです。開設場所、市立小中学校、都立国分寺高校、東京経済大学。開設日、開設されたら市ホームページ、生活安全安心メール、ツイッターなどでお知らせします。注意事項、自主避難所へは無理に避難する必要はありません。避難行動のために、避難所感染症対策、マスク、消毒液、体温計、上履きを通常の持ち出し品に追加で用意しましょう。避難時の受付イメージは、令和2年10月放送の国分寺ぶんぶんチャンネルをご覧ください。在宅避難、備蓄品の確保。最低7日分の備蓄品を用意しましょう。ローリングストックのイラストがあります。備蓄品を備える、食べる、買うを繰り返します。以上、問い合わせ、防災安全課、内線220。安全安心な暮らしを実現するために、防犯リーダー養成講習会受講者募集。子どもから高齢者まで安全で安心して暮らせる防犯まちづくりを実現するため、市民の皆さんや事業者などの自主防犯活動の活性化や犯罪の被害に遭わないために防犯への取り組み方、基礎知識を学んでみませんか？講習会は3つのテーマで、過去の事件や実例を交えながら防犯対策などを話します。テーマ1、地域での対策。住んでいるまたは勤めている地域で取り組める対策。写真があります。夜間の自主防犯パトロール。説明。数人の人が夜の道をパトロールしている後ろ姿の写真です。写真終わり。テーマ2、子どもへの対策。子どもの成長や年代に応じた効果的な対策。写真があります。登下校時の子どもの見守り。説明。横断中と書かれた旗を持った2人の人が道の前に立っています。写真終わり。テーマ3、家の対策。家の中や外で取り組める空き巣などに入られにくい対策。家と鍵、窓、防犯カメラのようなイラストがあります。受講日、課表参照。表です。受講スケジュール、いずれも土曜日。開講日、内容の順です。開講日、6日間あります。8月7日、内容、参加者の自己紹介や講習会のガイダンス、市内の犯罪状況とその対策事例の紹介、単価受講か、該当犯罪の軽減と犯罪から命を守るためには、単価受講か、9月18日、すべての防犯の基礎、高齢者を狙う卑劣な詐欺などに遭わないためには、地域防犯に係る警察の視点・役割。10月9日、 家の防犯の要点と診断。一戸建て住宅の防犯診断グループ討議。10月23日、町の子どもたちを守るためには、短歌受講か、9歳から13歳の子どもたちが防犯力をつけるためには、短歌受講か、災害時における防犯活動、短歌受講か、防犯カメラの活用。11月6日、安全な街づくり活動に必須のこととは、防犯街づくり委員による地域の防犯活動のことをみんなで話そう。諸外国から学ぶ防犯、短歌受講か。11月20日、安全な街づくり活動の応用力をつけよう。安全な街づくり活動の設計力や実践力をつけよう。実地講習。表終わり。講師、中山隆さん、防犯コンサルタント、NPO 日本防犯診断士協会理事長。定員24人、費用無料。申し込み方法、6月16日水曜午前9時から電話で防災安全課へ先着順。注意事項、詳しくは市ホームページ、ページ番号検索101-3591をご覧いただくかお問い合わせください。写真があります。説明。受講者が3、4人ずつテーブルを囲み、講師の話を聞いています。写真終わり。問い合わせ、防災安全課、内線357。